皆さんおはようございます。これより12月17日の会議を行います。新潟日報社から写真撮影の申し出がありますので、これを許可します。事務局長、出席状況報告。
はい、はい、
事務局長。
事務局長です。出席状況を申し上げます。ただいまの出席議員は全員であります。以上です。
ただいまの時刻は9時30分です。定速数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。議事日程はお手元に配布の通りといたします。日程第1、議案第92号、平成27年度一般会計補正予算第5号についてを議題といたします。一般会計補正予算審査特別委員会の審査報告を求めます。住谷その一般、会計補正予算審査特別委員長。
はい、5番住谷です。おはようございます。一般会計補正、予算審査特別委員会より12月8日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告します。同日委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の一般会計補正予算審査特別委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告します。議案第92号、平成27年度一般会計補正予算第5号については、審査の結果賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。以上で平成27年第6回湯沢町議会定例会において一般会計補正予算審査特別委員会に付託された案件の審査報告を終わります。審査の内容につきましては審査報告書の通りであります。以上です。
はい、住谷委員長の報告を終わりました。住谷委員長、大変ご苦労様でした。はい、議長を除く議員全員の参加の委員会のため質疑を省略します。討論を許します。討論はございませんか。反対討論はございませんか。賛成討論はございませんか。討論を終結します。それでは採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。日程第2、議案第83号、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてから、日程第6、陳情第7号、国家戦略特別区域法に基づく民泊営業の規制緩和に関する陳情までの議案、4件、陳情1件を一括上等いたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め、一括上等いたします。総務文教常任委員会の審査報告を求めます。岸野正人、総務文教常任委員長。
おはようございます。総務文教常任委員会より12月8日および11日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。12月8日および11日委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の総務文教常任委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告します。本定例会において付託された案件について報告をいたします。最初に議案第83号、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、 採決の結果、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。内容につきましてはお手元に配布の通りでございます。議案第84号、湯沢町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する条例の制定については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。内容は書いてある通りでございますが、間違いするかもしれないという内容は、後で別表、法別表第2の第2欄の通りということでございました。続きまして、議案第85号、湯沢町定住自立権の形成に係る議会の議決に関する条例の制定については、賛成全員で可決すべきものと決定をいたしました。内容は、定住自立権関連で今後議会の議決要件を定めるという条例の内容でございました。議案第90号、湯沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。これにつきましてはお手元の通りでございますけれども、産業建設常任委員会での議案89号で条例のことについては言っておりまして、私どもはその報酬その他のことについての決定でございました。陳情第7号、国家戦略特別区域法に基づく民泊営業の規制緩和に関する陳情は賛成多数で採択すべきものと決定をいたしました。これにつきましては、民泊という言葉自体がその違法なものとそうでなく正式に許認可を得たものと両方を含むような印象があるので、少し内容が紛らわしかったりもいたしましたが、陳情の通り採択ということに決しました。以上です。
はい、岸野委員長の報告が終わりました。岸野委員長そのままお待ちください。最初に日程第2、議案第83号、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか？質疑を終結します。委員長、自席に戻りください。討論を許します。討論ございませんか？討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第3、議案第84号、湯沢町行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑はございませんか？質疑を終結します。討論を許します。討論ですか、はい、反対討論ですか、賛成討論ですか？
反対討論。
反対討論。それでは反対討論を許します。10番佐藤森正議員。
はい、10番です。
議案第84号に対する反対討論であります。委員会審査の時には賛成していながらここで反対討論するというのは若干恥ずかしいんですけれども、委員会討論の時にはついうっかりと見過ごしたということでお許しいただきたいなと思います。で、今回の議会にはいわゆるマイナンバーに関わる議案が何問か出てきます。83号と84号と87号でしょうか。で、そのうち83号と87号は部や課が文章する事務に個人番号に関する事務を付け加えたり、町がすでに保有している個人情報に個人番号を結びつけたり、入湯税に関する経営報告に際して個人番号や法人番号を付けて申告するという規定を設けたりする条例の改正なので、 新たな法律ができたことに対応して条例も改正せねばならないという必要に迫られての改正だろうと思います。しかしこの議案第84号はちょっと趣が違います。新たに作られようとしている条例であります。この条例の第3条には次のように書かれています。町は個人番号の利用に関しその適正な取り扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに国との連携を図りながら自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するためのものとする。つまり自主的かつ主体的に地域の特性に応じた施策を実施するためにこの個人番号を利用するという意味であります。つまりマイナンバーを町として独自利用する道を開こうとしている条例であります。執行部は9月議会前の議会で私の質問に対して当面はマイナンバーの独自利用は考えていないと答弁していました。しかるにこのような条例を新たに作るということは独自利用しようと構えていることに他ならないではないですか。マイナンバーカードには様々な個人情報を載せれば載せるほどそれを保有する個人に重い責任を押し付けることになります。つまりカードの紛失盗難などの事故が起きたときそのカードに寄せられている情報が多ければ多いほど受けるダメージは大きなものになるからであります。なるべく多い情報を載せたいと考えている国からの要請で作られる条例だとは思いますけれどもこれは急いではならないと思います。町民に重い負担を押し付けてはならないと思うからです。将来状況が変わってナンバーカードに何らかの町の独自の情報を載せなければならない時が来ることも予想されないわけではないですけれどもそれは急ぐ必要はない。なるべく控えめにその時が来たらやればいいことであります。積極的に独自利用をしないというのであれば今からその道をつける必要はないと思うがゆえの反対であります。以上です。
10番佐藤森田議員の反対討論がおりました。次に賛成討論を許します。次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結します。それでは採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り可決することに賛成の方の規律を求めます。はい、賛成、規律多数であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第4、議案第85号湯沢町定住自立権の形成に関わる議会の議決に関する、条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、賛成全員、規律全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り、可決されました。次に日程第5、議案第90号、湯沢町特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第6、新条第7号国家戦略特別区域法に基づく民泊営業の規制緩和に関する条例、 あ、陳情か。失礼しました。次に日程第6、陳情第7号、国家戦略特別区域法に基づく民泊営業の規制緩和に関する陳情に対する委員長報告に対する質疑を許します。次はございませんか。質疑を終結します。討論を許します。まず反対討論からです。5番、住谷勤議員。
はい、5番住谷です。反対討論を行います。町観光協会より国家戦略特別区域法に基づく民泊営業の規制緩和に関する陳情書が提出されました。私は、民泊の違法営業は徹底的に取り締まるべきと考えています。従いまして、趣旨1の民泊営業について法令を遵守するよう関係機関に働きかけてほしいということには 大賛成です。しかしながら、次の4点で私は反対をいたします。1点目は、趣旨には湯沢町として国家戦略特別区域法に基づく特区申請は行わないでくださいということです。これまでの特区は自治体等の提案に基づき国が認定するという方式でした。国家戦略特区はこれまでとは異なり、国が戦略的に、あ、失礼しました、自治体ではなく国が主導するトップダウン型であると私は考えます。国が戦略的に方針を決め、集中的に規制緩和や税制優遇を行い、経済の活性化を進めるものと認識しています。湯沢町が独自で国家戦略特区を申請するものではないと、そのように考えています。2点目は、厚生労働省は民泊を旅行業法で定める簡易宿所と位置づけました。位置づける予定です。民泊を旅行業法のその縛りの中で営業の許可を出すという形になると思います。民泊の違法営業に対して関係機関の監督、失礼しました。いいですね。もう一度言います。厚生労働省は民泊を旅行業法で定める簡易宿所と位置づけました。民泊を旅行業法の縛りの中で営業の許可を出すことになるので、国家戦略特区を申請する必要性があるとは思いません。3点目、町観光協会の説明では規制緩和に反対ということではなく、民泊の違法営業に対して関係機関の監督指導強化を図ってほしいとの説明でした。表題が国家戦略特区特別区域法、失礼、表題が国家戦略特別区域法に基づく民泊営業の規制緩和に関する陳情書となっています。趣旨にのっとり民泊の違法営業の監督指導強化等の趣旨を明確にした方が良いと考えます。4点目は、総務文教委員会でもその場で表題及び内容を変更してはどうかという意見が出されました。しかしながら一度受理した陳情は変更が不可能ということで、最終的には採決となりました。私は継続審議とし、後日町観光協会に陳情を再提出していただくことが良いと判断をいたしました。以上4点で反対をいたします。
5番住谷勤議員の反対討論が終わりました。続いて賛成討論を許します。3番、高橋巌議員。
はい、3番高橋です。 賛成討論をさせていただきます。国家戦略特別区域法に基づく民泊営業の規制緩和に関する陳情ということで、この陳情の題名を読むと規制緩和に対して反対するように読めてしまいますが、先日の陳情者提出者の意見を聞くと、そういう意味ではない、関するということで、そういう意味ではないことが確認できたこと、また陳情文書を読むとその趣旨が理解できるので、以下の理由で賛成いたします。1番、今後国の政策で規制緩和されると予測される民泊業法は、歓迎いたしますが、今現在湯沢は民泊と呼ばれる宿泊業は許可されておりません。すなわち違法であり、違法宿泊業者が湯沢で今後増えることは、お客様の安心安全の観点からも見過ごすことはできません。二つ目、今議会で可決することは、多数の、お客様が、来庁するスキーシーズンを前に違法営業をしようとする業者に対して、違法民泊業をしようとする者に対しての抑止力として有効であると思い、賛成させていただきます。以上を賛成理由とさせていただきます。
3番高橋芳議員の賛成討論が終わりました。次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。1番並木俊子議員。
1番並木です。はい、1番並木です。と、私の、考えることは、無許可宿泊施設根絶というのが私の元にあります。けど、目的が安心安全防火防犯のユーザーの、今までユーザーの施設が守ってきたことを無許可宿泊施設が崩すことになることは私は反対です。よってこの陳情は採択されるべきだと私は思います。
一番並木俊彦議員の賛成討論が終わりました。次に反対討論を許します。次に賛成討論を許します。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は採択すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。はい、起立多数であります。従いまして本案は委員長報告の通り採択されました。次に日程第7議案第86号湯沢町税条例の一部を改正する条例に制定についてから、日程第11議案第95号平成27年度介護保険特別会計補正予算第2号についてまでの議案5件を一括上等いたします。これ異議ございませんか。異議なしと認め一括上等いたします。生活福祉常任委員会の審査報告を求めます。宮田真理子生活福祉常任委員長。
はい、八戸宮田です。はい、生活福祉常任委員会より12月8日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。12月9日に委員会を開催し審議した結果、お手元に配布の生活福祉常任委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告いたします。最初に議案第86号湯沢町税条例の一部を改正する条例の制定については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。次に議案第87号湯沢町入湯税条例の一部を改正する条例の制定については賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。次に議案第93号平成27年度国民健康保険税特別会計補正予算第2号について賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。次に議案第94号 平成27年度後期高齢者医療特別会計補正予算第2号については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。次に議案第95号、平成27年度介護保険特別会計補正予算2号第2号につきては、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。以上で平成27年第6回湯沢町議会定例会において生活福祉常任委員会に付託されました全案件についての審査報告を終わります。
はい、宮田委員長、そのままでお願いします。宮田委員長の報告を終わりました。最初に日程第7議案第86号湯沢町税条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長、続きにお戻りください。討論を許します。討論を終結してよろしいでしょうか。はい、討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。賛成、起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第8議案第87号湯沢町入湯税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第9議案第93号平成27年度国民健康保険特別会計補正予算第2号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第10議案第94号平成27年度後期高齢者医療特別会計補正予算第2号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第11議案第95号平成27年度介護保険特別会計補正予算第2号について委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の起立を求めます。起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第12議案第88号旭原花の里陶芸工房設置条例の一部を改正する条例の制定についてから日程第16議案第97号平成27年度水道事業会計補正予算第2号についてまでの議案5件を一括上程いたします。これ異議ございませんか。異議なしと認め一括上程をいたします。産業建設常任委員長の調査報告を求めます。田村和久産業建設常任委員長。
はい、産業建設常任委員長田
それでは12月8日の本会議において付託を受けた案件について審査の結果を報告いたします。12月9日委員会を開催し、審議した結果、お手元に配布の産業建設常任委員会審査報告書の通り決定いたしました。それに基づき報告いたします。議案第88号、旭原花の里陶芸工房設置条例の一部を改正する条例の制定については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。内容は17年ぶりに料金体制の見直しをするということであります。次に、議案第89号、湯沢町農業委員会の委員及び農地利用適正化推進員の定数に関する条例の制定については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。内容につきましては、農業委員会等に関する法律の改正に基づき、湯沢町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるもので、農業委員会の委員を9人、農地利用最適化推進委員2名とするものであります。以下記載の通りです。議案第91号、調度の認定については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。大源田川砂防堰堤工事に伴う旭原1号線と矢後線の延長と復員を変更するものであります。以下記載の通りです。次に議案第96号、平成27年度下水道特別会計補正予算第2号については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。内容については記載の通りであります。議案第97号、平成27年度水道事業会計補正予算第2号については、賛成全員で可決すべきものと決定いたしました。内容は記載の通りであります。以上で平成27年第6回湯沢町議会定例会において、産業建設常任委員会に付託されましたすべての案件についての審査報告を終わります。
田村委員長、そのままで。
はい。
田村委員長の報告が終わりました。日程順に質疑討論採決を行います。最初に日程第12、議案第88号、旭原花の里陶芸工房設置条例の一部を改正する条例の制定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。委員長、自席にお戻りください。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。法案に対する委員長報告は可決すべきものであります。法案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして、法案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第13、議案第89号、湯沢町農業委員会の委員及び農地利用適正化推進委員の定数に関する条例の制定について、委員長報告に対する質疑をします。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして、本案は委員長報告の通り可決されました。日程第14、議案第91号、調度の認定について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り決定することに賛成の方の規律を求めます。はい、規律全員であります。従いまして、本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第15、議案第96号、平成27年度下水道特別会計補正予算第2号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。 討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り可決、決定することに賛成の方の規律を求めます。規律全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。次に日程第16、議案第97号、平成27年度水道事業会計補正予算第2号について、委員長報告に対する質疑を許します。質疑を終結します。討論を許します。討論を終結します。採決を行います。採決は規律によって行います。本案に対する委員長報告は可決すべきものであります。本案は委員長報告の通り、決定することに賛成の方の規律を求めます。起立全員であります。従いまして本案は委員長報告の通り可決されました。日程第17発議40号議会運営委員会の閉会中の、継続調査についてから日程第21発議第44号議会、広報常任委員会の閉会中の継続調査についてまでの閉会中の継続調査5件を一括上といたします。これに異議ございませんか。異議なしと認め一括上といたします。お分かりいたします。日程第17発議第40号議会運営委員会の閉会中の継続調査について日程、第18発議第41号総務文教常任委員会の閉会中の継続調査について日程第19発議第42号生活福祉、常任委員会の閉会中の継続調査について日程第20発議第43号産業建設常任委員会の閉会中の継続調査について日程第21発議第44号議会広報常任委員会の閉会中の継続調査について以上5件について会議規則第75条の規定により各委員長より閉会中の継続調査の申し出があります。各委員長から申し出の案件について閉会中の継続調査とすることに異議ございませんか。異議なしと認め申し出の案件を閉会中の継続調査とすることに決定をいたしました。以上をもちまして本定例会に付託された事件の審議はすべて議了いたしました。ただいまの時刻は10時7分です。これにて平成27年度第6回湯沢町議会定例会を閉会いたします。大変ご苦労様でした。